人の子がの心は悪に満ち、生きてる間その心には狂気が満ち、それから後死人のところに行く。その後は、まあ、死人のところに行くとここで書かれています。けども心臓の場合は、まあ、死者のもとに行くという表現ではなく、違う表現が使われています。すなわち、いつも死んで、そのために加えられた。そういう言葉、よく旧約聖書の中に出てきます。例えば、創世記から、3箇所読みましょうか。創世記の25章の8節、37ページです。旧約聖書の37ページです。25章の8節。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして、息絶えて死に、秩父のために加えられたとあります。秩父のために加えられた。そして中7節、同じ表現が使われています。以上はイシュマエルの生涯で137年であった。彼は息絶えて死に、そのために加えられたとあります。35章の29節にも全く同じ表現が使われています。35章の29節です。イーサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて、長寿を全うして、自分のために加えられた彼の子、エサオとヤコブが彼を葬った。とあります。まあ、主を信じ恐れ救われた人々とは、結局、自分のために加えられたとあります。49章も同じこと書いてます。49章の33節です。49の33。ヤコブは、コラに命中を割ると、足を床の中に入れ、息絶えて、自分のために加えられたとあります。まあ、もげた、三重子姉妹のようだったらしいんですね。苦しめないで、ね、悩まないで、もう、おしまい、隣の部屋行く。この間、どなたか、天国は2階だよと言ってたんです。ちょっと、向こう行きますよと。まあ、サムエル上の28章、まあ、お宅でゆっくりお読みになればいいと思いますけど、ちょっとまあ変わったこと書いてますけど、まあ一節だけ読みます。474ページです。28章の19節です。主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される。明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になろう。そして主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡されるとあります。まあ、ご存知のように、サムエルという預言者が召されまして、サウルという王はサムエルの言うことを聞こうとしなかったのです。結局、自分のわがまま罪を明らかにしようとしなかったのです。だから、あなたは王として神のためであるイスラエルを導く資格がない。あなたの代わりにダビデは王となると主は言われたのです。サウルはずっとダビデを殺そうと思ったんです。後継ぎならば困る。嫌だという態度を取り続けたのです。自分の罪を悔い改めたくなかったサウル王は 口寄せのところに行ったのです。そしてサムエルを死者の国から呼び出してもらったんです。そこで、まあサムエルは、まあこのように言ったのです。明日はあなたも、あなたの子供も私と一緒になる。結局あなた方は明日死ぬ。と言ったのです。まあもちろんその通りになったのです。イスラエル、神の民は、ペリシテ人、神の敵の手に渡されるようになったのです。これは偶然ではなかったのです。主のせいだった。信ずる者は悔い改めたくなければ、主は未信者の側に立つようになるという意味なんです。信者だからいい子だなのではない。例えば、まあ、占い師のところに行って、死んだ人の霊を呼ぶ習慣はありますね。日本のまあ、どこか田舎行くと、どなたか病気になると、大体医者じゃなくて、まず占い師のところに行くようになるんです。そして、まあ、占い師の命令に従って、まあ、薬を飲むか、どこのお医者のところに行くべきか、ちゃんと知らされるようになります。大体死んだ人の霊が呼ばれます。けども、覚えるべきこととは、現れてくるのは、死んだ人の霊じゃない悪霊です。悪霊は死んだ人の、まあ、声を真似して現れてきます。もちろん見ることができる、できますし、写真も撮られます。けども、いくら、例えばごちそうを提供しても食べられない。体を持っているように見えるんですけど、ないんです。だから食べられません。聖書の中で、まあ、これしか書いてないんですね。サウルは、やっぱり、サムエル来てもらいたい。サムエルによっていろんなことを知らせてもらいたいと願ったから、その時だけ主はそれをお許しになったんです。他の場合は、あり得ない。現れてくるのは、死んだ人の霊じゃない。だから、占い師に頼ることとは非常に危ない。まあ、ずっと前に死んだサムエルはもちろん生きていたのであります。まあ、この箇所だけを見ても言えることは死ぬことが生存の中止という漠然としたものではない、はっきりとした意識を持っている状態に置かれるということです。ダビデは生まれた子供が死んだ時に泣いたと聖書は言っています。そして彼は次のように言ったのです。私は彼のところに行くでしょうが、彼は私のところに帰ってこない。まあ、ダビデも死んでから死者の国に行く。そこで死んだ子供と再会できることを確信したんです。まあ、一般に旧約聖書では、この死者の国と呼ばれるものは、すべてのものを忘れて、行こうことができるところ、というふうに考えられていたのです。例えば、ヨブ記の中で、次のように隠し子されています。780ページです。ヨブ記の三章の中三節と中四節。780ページ。三章の中三節。今頃私は安らかに横になり、眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いた。この世の王たち、また銀官たち、あるいは王子の持ち自分の家を銀で満たした首長たちと一緒にいたことであろうに。そして17節、賢では悪者どもは生きる立つのをやめ、賢では力のないだ者は行こえ、とら我が人も共に休み、追いつく者の声も聞かない。賢では 下のものも上のものも同じで、どれも主人から解き放たれるとあります。まあ、いずれにしても、聖書がはっきり言っていることが、死者がこの世の出来事とは全く関係を持てない、ということです。死んだ人の霊はこの世にいない。さらに人間は死後も生き続けるということを聖書を通してはっきりなっています。例えば、モーセやエリアは大昔に死んだ人々だったんですけど、変貌さんでイエス様と出会ったということが聖書にはっきり確証されています。マタイ伝書7章の3節、しかも、モーセとエリアが現れて、イエスと話し合っているではないかと書き記されています。イエス様は、まあ、主なる神について、次のように明かししたのです。主なる神は、アブラハム、イーサク、ヤコブの神である。まあ、イエス様は、ね、アブラハム、イーサク、ヤコブの神であると言われたのであり、すなわち主なる神はアブラハム、イーサク、ヤコブの神であったのではない。まあ、過去形ではなくて、現在形が使われているのであります。なぜならば、主は現在も生きておられるお方であるからです。そして、アブラハム、イーサク、ヤコブも生きているからです。主は死んだ者の神ではない。ルカ伝の日章38節にそのように書かれています。145ページですね。ルカ伝日章の38節です。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては皆が生きているからですとあります。アブラハム、イサク、ヤコブはもちろん死んだんです。けど、それは体の終わりではなかったのです。体は生きている。だから主はアブラハム、イサクの神と呼ばれているのです。救われていない人々も生きている時と同じ人格を持って死者の国にいることになります。旧約聖書によると死者はどのようにしてお互いに新しい死者を迎え合ったり、その死者と話し合ったりするのかということについていろいろと書かれています。例えば、イサヤ書の14章、先行中2ページになりますが、次のように書かれています。先行中2ページ。イサヤ書14章の9節と10節です。下界の読みはあなたの来るのを迎えようと騒めき、死者の霊的、地のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆あなたに告げて言う。あなたもまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。まあ、イサヤ書の中、ちょっと似てる箇所なんですけども、ヘセキエル書の32章なんですけど、1299ページです。32章の 21節から。